恵みをいただく御言葉は黙示録の十章です。黙示録十章一節から十一節までですけれども、はじめに七節までをお読みします。また私はもう一人の強い御使いが雲に包まれて天から降りてくるのを見た。その頭上には虹があって、その顔は太陽のようであり、その足は火の柱のようであった。その手には開かれた小さな巻物を持ち、右足は海の上に、左足は地の上に置き、獅子が吠える時のように大声で叫んだ。彼が叫んだ時、七つの雷がおのおの声を出した。七つの雷が語った時、私は書き留めようとした。すると天から声があって、七つの雷が言ったことは封じて書き記すなというのを聞いた。それから私の見た海と地との上に立つ御使いは、右手を天に上げて永遠に生き、天とその中にあるもの、地とその中にあるもの、海とその中にあるものを創造された方を指して誓った。もはや時が延ばされることはない。第七の御使いが吹き鳴らそうとしているラッパの音が響くその日には、神の奥義は、神がご自身のしもべである預言者たちに告げられた通りに成就する。アーメン。一言お祈りします。この黙示録に記されていること、この次々と解き明かされていく世の始めから隠されたこと、このことが起こることはあなたがすでに世の始まる前から定められており、そしてそれがついに時が満ちて次々と明かされていきます。私たちの成り立ちも、また私たちがあった試練も、私たちが経験することも、この目で見ること、起こること、すべてすでにあったこと、それが成就していることです。どうかしよう、私たちが何か未来に起こることを不安があったり、あるいは心を騒ぎ立てたりすることなく、主がすでに定めてくださったことを安心して、それを信頼し、私たちに定められている将来と希望の計画を、それを待ち望みつつ、今日一日を生きていく私たちでありますように。どうかこの語るしもべの唇を清めてください。思いと心をイエス様の血を塗ります。あなたの清めのうちに預かり、あなたが御霊が語られる通り、この神の国の奥義を語らしめてください。聞く一人一人の心と思いと耳を清めてください。イエスの血を塗ります。どうかあなたの命の言葉を豊かに受け入れ、そして多くの実りをもたらすこの生徒たち一同でありますように。主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。黙示録の中にはですね、たくさん7つのなんとかっていうことが出てきます。早速一章の方ではですね、7つの教会、7つの職代とも言われてますが、教会イコール職代です。それから、7つの御霊、7つの灯火は7つの御霊であるとありますけれども、その7つの御霊、7つの教会 あります。それから7つの星というのも出てきました。7つの星は7つの御使いである。まあ、それぞれ最初の3つの7つというのはそれぞれ意味がありました。で、後半の4つはですね、7つの封印、7つのラッパ、7つの雷、7つの金の鉢、それぞれはですね、それぞれに意味があり、まあ、7つの封印、まあ、それは7つの災害がありましたね。7つのラッパも、今ちょうど、十二章は7つのラッパのうちの第6番目と第7番目の間の箇所が、まあ、十二章ですけども、その7つのラッパも災いがありました。で、今日の箇所のところで7つの雷が出てくるんですが、でその7つの雷もまたそれぞれ声を発するんですが、しかしこれに関してはなぜかですね、ヨハネに書き記すなと、その内容は封じておけということで、その内容は分かりません。で、7つの雷の後にですね、7つの金の鉢の災いが、またそのずっと後の箇所に出てきます。このように黙示録は、まあ、7つのということがたくさん出てきます。他にもですね、獣のありさまを記すとき、7つの目があったとか、7つの頭に7つの冠があったとか、まあ、いろいろ出てくるんですけども、まあ、そうした獣の描写は、除外しますと、7つの7つのが出てきます。7の中にさらに7がある、まあ、そういう形ですね。で、今日の箇所は、まあ、7つのラッパのうちの、まあ、前回第6の御使いが、6つ目のラッパを吹き鳴らした箇所で、そしてこの10章はですね、その第7の御使いがラッパを吹き鳴らすまでの間の末巻の出来事ですね。これ7つの封印の時も同じでしたね。第6の封印と第7の封印の間にまた一つの出来事が挿入されていました。で、この10章のところも、まあ、それと同じことで、ここではですね、一人の強い御使いが、現れます。このもう一人の強い御使いが雲に包まれ天から降りてくるのを見た。で、この非常に強い御使い、このありさまは、本当にイエス・キリストの性質を表しております。ですから、ある人はこの、もう一人の強い御使いというのはイエス様のことではないかという人もおりますし、まあ、そうではないという人もおります。とにかくこの御使いはですね、とても際立った特徴を持っております。まず雲に包まれて降りてくる、ね、イエス様も黙示録の一章で、見よ、人の子は雲に乗ってくる、示されておりましたね。そして、世の終わりにはイエス様は雲に乗って、現れる、記されております。またその頭上には虹があり、その顔は太陽のようであり、その足は火の柱のようであった。虹、あの長老たちと四つの生き物のあの天の御座の条件には虹がありましたね。そしてそこに子羊が現れました。イエス様の様子ですね。それにその顔は太陽のようであり、イエス様の顔はあの山の上で、太陽のように照り輝き渡った、記されておりましたね。本当にイエス様の性質のようです。そしてその手には開かれた小さな巻物があります。子羊イエス様は、巻物の封印を、何つの封印を解かれました。そしてその手には開かれた小さな巻物、御言葉が記された、巻物を彼は持っており、そして彼の右足は海の上に、左足は地の上に置いておりました。これは波打ち際にいるということというよりも、もっともっと大きい存在として、ね、片足を海の上に、片足は、地の上に、そういうふうに置いているようですね。とても大きいありさまを想像します。そしてこの御使いは獅子が吠える時のように大声で叫んだ、ね、獅 獅子といえばあのユダの獅子、イエス・キリストの性質を思い浮かべますね。獅子が吠える時のように大声で彼は叫んだ。その大声で叫んだその時、7つの雷がおのおの声を出して、そして意味を持った言葉で雷が語り出すんです。イエス様がですね、語った時も天から雷のような大きな声が聞こえて、あなたは私の愛する子、私はあなたに栄光を表した、もう一度あなたに栄光を表そう、そういう雷のような大きな声が、天から応答するのが聞こえて、でそれを聞いた人々がですね、あれは御使いがイエス様に語ったのだとか、あるいは、あれは雷が音がしたんだ、まあ、そういう記述がヨハネ12章にあるんですけども、ちょっと見てみましょうか。ヨハネの福音書の12章です。ヨハネ12章の27節からですね。今私の心は騒いでいる。何と言おうか。父よ、この時から私をお救いくださいと言おうか。いや、このためにこそ私はこの時に至ったのです。父よ、皆の栄光を表してください。その時天から声が聞こえた。私は栄光をすでに表したし、またもう一度栄光を表そう。そばに立っていてそれを聞いた群衆は、雷が鳴ったのだと言った。他の人々は、御使いがあの方に話したのだと言った。イエスは答えて言われた。この声が聞こえたのは私のためにではなくて、あなた方のためにです。今がこの世の裁きです。今この世を支配する者は追い出されるのです。私が地上から上げられるなら、私はすべての人を自分のところに引き寄せます。アメン。ここでもですね、イエス様が、お語りになったら、天から雷のような大きな、声が聞こえました。そしてある人はそれは雷だ、ある人は御使いが、まあ、いろいろあるんですけど、とにかく彼らは声を聞きました。ある人はその内容を理解したんですが、ある人は雷、ただ単に雷で意味がない自然現象だと言いました。このようにですね、私たちも神様の御声、それを聞く時があります。いや、すでに神様のその語る言葉を聞いております。御言葉は静かに文字としてそこにただあって佇んでいるだけかもしれないんですが、しかしその御言葉の内容は今着々と成就している様を私たちは見ております。この日本における諸々の災害、災い、まあ、この夏は特に、天の現象、天候が、とても、激しい形で現れておりましたけども、それは大きな轟きのように、わからない人には雷のように、あたかも自然現象のように意味がないように見えるんですが、しかし私たちはその意味を悟っておりますね。時が近い、時がもう延ばされることはない。この黙示録の強い御使いも、もはや時が延ばされることはない言いました。このようにですね、終わりの時においてはこの雷、天からの声、天の声をですね、聞き分けられる人と、それが聞き分けられない人、それが天の声がですね、なんか自然現象の轟きのような意味がないものであるかのような、まあ、そういう二つに分かれるんですね。天の声を聞き分けられる人と分けられない人。ヨハネはその声を聞き分けました。しかしその7つの雷が語ったことはですね、書き記すなと、封じておけと言いました、言われました。このように 神の御声をよく聞こうとする生徒たちはですね、その声を聞き、その言語としての内容を理解できるんですが、しかしそれは外に対しては封じられたままなんです。皆さんは天の声を聞き分けて、その内容を理解できる側に、つく皆さんでありますようにとお祈りしております。どうか御言葉をですね、ただわけのわからない文字列としてとどめておくのではなく、御言葉をしっかりと覚えて理解してですね、そしてそれをじっくりと味わってください。ヨハネはこの御言葉をですね、今回の箇所で味わうことができました。皆様どうかこの御言葉を、意味を理解して、そしてその主の語っておられる言葉をよく聞き分ける皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福します。さて、この御使いが語ったことを、すると七つの雷が、語り出した。それは封じられました。そしてそのうちですね、この御使いは、誓いをします。右手を天に上げて、永遠に生き、天とその中にあるもの、地とその中にあるもの、海とその中にあるものを創造された方を指して誓いました。もはや時が伸ばされることはない、時は伸ばされているということがあったんです。裁きの時が引き伸ばされているんです。しかしその引き伸ばされる時も終わりがやがて来るんですね。サッカーとかでも、試合の時間が、伸ばされる時がありました。まあロスタイムって言って、タイムとか諸々で中断した時間のその、補填分なんですけども、それと同じように裁きの時もですね、ロスタイムがあるんです。そのロスタイムの時がどれほど伸ばされるのか、それは誠の審判である主にしか分かりません。とにかく、そのロスタイムもやがて終わりの時が迎え、そしてジャッジがなされる時が来るんですね。この御使いはもはや時が伸ばされることはない。第7の御使いが吹き鳴らそうとしているラッパの音が響くその日には、神の奥義は、神がご自身のしもべである預言者たちに告げられた通りに成就する、預言者たちにあらかじめ何が起こるか断片的に告げられておりました、旧約の預言書、聖書全体はですね、本当に将来何が起こるかのその預言続きです。もう黙示録、創世記の初めのうちからすでにその預言はなされておりました。アダムとエヴァが堕落した直後にですね、主は、神様はイエス・キリストがの現れを予言しました。女の子孫が蛇の頭を踏み砕く、その予言はすでにアダムとエヴァが堕落したその時、すでにその予言が語られ、そしてその予言がですね、ずっとこの聖書を通して黙示録に至るまでその成就の準備がなされてきているんですね。そしていよいよこの黙示録の終わりの終わりの時にはその予言は成就します。女の子孫が蛇の頭を踏み砕き、もはや蛇は徹底的にサタンは敗北して、そして女の子孫であるイエス様が勝利する、そしてイエス様につく人々は永遠に勝利者の側として永遠を生きることになる。ですから今はその予言の成就段階が今という時なわけですね。そしてこの御使いはさらにヨハネにその巻物について語られます。8節から11節のところをですね、そこをお読みします。それから前に私が天から聞いた声がまた私に話しかけていった。さあ行って海と地との上に立っている御使いの手にある開かれた巻物を受け取りなさい。それで私は御使いのところに行って、 その小さな巻物をくださいと言った。すると彼は言った。それを取って食べなさい。それはあなたの腹には苦いが、あなたの口には蜜のように甘い。そこで私は御使いの手からその小さな巻物を取って食べた。するとそれが口には蜜のように甘かった。それを食べてしまうと私の腹は苦くなった。その時彼らは私に言った。あなたはもう一度もろもろの民族、国民、国語、王たちについて予言しなければならない。アメン。この御使いはですね、ヨハネにこの巻物をですね渡すことになり、そして、ヨハネにそれを取って食べなさいと命じられます、ね、小さな巻物を食べる、旧約でもエゼキエルが、そのように言われ、そしてエゼキエルはその巻物を取って食べた時ですね、額の固くなな心の持ち主のところに使わされていくんですが、でも神さんはエゼキエルのその額をなお固いダイヤモンドのようにして、そしてその固くなな民にこの御言葉を貫くその力をですね、その巻物の養いによって、エゼキエルをそのように養いましたね。主は巻物を皆さんにもですね与える、すなわち御言葉を皆さんにも与えるんです。そして皆さんはその御言葉を食べなくてはならないんです。皆さんが生きているのはただパンだけによるのではない、神の口から語られる一つ一つの御言葉によると書いてあります。皆さんもただね、あのパン、ご飯とかそういう小麦粉で作られたものとか、そういうものをパンだけで生きるのではなく、神の御口から語る御言葉の養いによって皆さんは日々生きているんです。さてヨハネが食べたこの巻物御言葉は、それは腹には苦いが口には蜜のように甘い、ね、面白いですね。そういう性質のものです。この口には甘い、腹には苦い、ちなみにこの腹という言葉のギリシャ語はですね、コイリアと言いまして、それはあなたのコイリアには苦い、でこのコイリアには、腹という意味、お腹という意味もありますし、あるいは、お母さんの胎、子宮とか体内とか、あるいは、腹綿、ね、腹綿が裂ける思いがするとか、ということで心とかあるいは魂、ね、心や魂の意味もあります。ですからあなたの心には苦い、あなたの魂には苦い、あなたの腹綿には苦い、要するにコイリアというのは肉的な、意味を非常によく持っております。肉的な心には御言葉は苦いです。魂に対しては御言葉は時に苦い、御言葉は時に魂のその拒絶を命じます。あなたのその思い願いを一切を十字架に明け渡して、そして私についてきなさい、そうするならば命を得る。御言葉はそういうことでいっぱいですね。御言葉の方に私の腹が従順する。ですから腹にとっては苦いんです。しかし御言葉はあんたの口には蜜のように甘い、ね、口、これはストマという、ギリシャ語で、これは言葉を発する器官としての口ですね。何かを発する、あるいは口から出されるもの、ね、言葉ですね。あるいはですね、このストマには剣という意味もあります。剣っていうのは、人の血を流し人の血がかぶるものですね。でそれで剣は人の血を食べる、そういう剣としての意味を持っております。ですからこのストマに対してはとても甘い、要するに御言葉を語る口としてはそれは非常に甘いんです。魂や心に 人間的なことに対しては非常に苦々しい。しかし御霊にあること、霊に属することについては非常に甘い。それがこの巻物です。巻物の性質です。私たちも御言葉をいただくときはですね、腹には苦くて、それを、ある、人、肉に属する人にとったら御言葉はとても、恐ろしい、苦々しく見えるんですが、しかしそれによって魂と霊が切り分けられた人、その人はやがて甘くなります。霊に生きる人にとって御言葉はとても甘いんです。御言葉はですね、ですから私たちは食べて取り込んで御言葉と一体化するされる必要があります。御言葉はですね、サタンだって知ってます。サタンだって御言葉を口から出すことをします。でもサタンは御言葉を食べてそれと一体化していないんですね。だからサタンは、御言葉はただ口から発する、心なしに発することはするんですが、しかしサタン自身に御言葉をかけるとですね、もうサタンとてもとても嫌がるんですよ、御言葉を。私もまあそういう経験をしました。ある御言葉をすごくとても知っている、ある人がいたんですけども、で、彼女はとても御言葉を知っているんだから、あ、じゃあ御言葉の話題で盛り上がれるんだなと思って、で、彼女は御言葉の話をしだしたら途端嫌がりだして、おかしいなと思ったら、だんだんですね、日を重ねるうちに凶暴になっていてですね、御言葉の話をしようとしたら、で結局、別れることにはなったんですけども、悪魔自身に対してですね、悪魔は御言葉を知ってます。イエス様でさえも御言葉によってサタンは、試みようとしました。私たちも御言葉を道具にですね、サタンに攻撃されることがあるんですが、しかし私たちはしっかりと御言葉のを食べて養って、御言葉を皆さんに蓄えているのであれば、皆さんはますます健全になっていきます。最近この教会はですね、御言葉を覚えるということがなんかキーワードのようになっておりますね。本当に、兄弟姉妹たちが私もということで御言葉を覚えて宣言する、ね、明日木曜日、どうか御言葉の宣言よろしくお願いしますね。御言葉をいただくのであれば皆さんどんどん良くなります。御言葉が皆さんを清めます。御言葉によって養われた人はですね、さらに命によって満ち足りていきます。さてこのヨハネはですね、この御言葉の巻物を取って食べました。そしてさらにですね、務めが与えられました。11節の方で、あなたはもう一度諸々の民族、国民、国語、王たちについて予言しなければならない。御言葉を食べて、甘い思いをしたからにはですね、食い逃げは良くないんです。しっかりとそれなりのことをしなくてはならないんです。御言葉をいただいたからには、そのいただいた御言葉を人々に流し出す責任があるんです。御言葉をいただいたからには、その御言葉に従順し服従する責任が生じるわけです。ですから御言葉をいただいたら、それを実行しましょう。それを伝えましょう。それを表現し、皆さん自身の体でもって表しましょう。そうするのであれば、皆さんは神の働き人として、神の大使として、用いられます。今皆さん御言葉を覚えるということを実践しておりますね。御言葉を食べます。それは口には甘い、そして皆さんの心魂には時に苦く、しかし霊的な人にとってはそれは甘い、肉的な人にとっては苦いものです。でもそれによって養われた皆さんはますます霊的に整えられ、肉的にも整えられ、全て必要が満たされ、主とますます親しく交わりができるようになっていきます。この終わりの時ですね、 ヨハネのように主の御言葉、それを雷のようにして聞く時が来ます。いや、来ております。ある人はそれを雷だという人、何の意味もない自然現象だ、その主の御言葉は何か自然にあることに当てはめようと目論みますが、しかし皆さんはどうかその主の語られる言葉の内容を理解してください、聞いてください。そしていただいたのであれば、それを取り込んだのであれば、それを実践してください。ヨハネはその全てを成しましたね。主の御声を聞きました。ある人は雷でも、ヨハネはその雷の語った言葉を確かに聞きました。ですからヨハネの頭の中にはその語った内容は覚えてあるんですけど、でもそれはここに記されておりません。皆さんも主が語られること、それは他の人には理解できないこともあるんですが、でも皆さん主に親しい人にだけはですね、その御声を聞くことができ、その内容を理解することができるんです。どうか御言葉を主体に求めてください。主の語られる言葉を努めて理解しようと、聞こうと、その姿勢を崩さないでください。そしてその御言葉を食べるのであれば、ね、肉に対して魂にとっては苦いですが、しかしそれは霊においては甘くなります。そしてそれを述べ伝えていく。どうか皆さんはこのヨハネのようにこのサイクル、ね、聞いて理解して食べて、そして心を十字架に、魂を十字架に貼り付けて、そして霊において生きる、そしてそれを伝える、そのような皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。ハレルヤ。愛するイエス様、御言葉であるイエス様、この終わりの時あなたの御声を聞いて、そしてそれを理解することができますように、御言葉の学びの時、主よ、しっかりと御言葉を理解しようと努め、その御言葉の学びの時間が本当にある人たちのようにとても楽しく甘く蜜のような時間となりますように、御言葉の時間がつまらない、雷の音をただ聞いているだけのような、そのような心を取り除き、御言葉に対して本当に従順に受け入れる、そのような蜜のように感じる感覚をどうか生徒たち一人一人に与え、そして御言葉を食べて、その御言葉を表現し、人々に伝え、予言して、そのようにして用いられていく生徒たち一同でありますように、どうか聞き分ける耳と悟る心と、それを甘く感じる感覚を生徒たち一人一人に与えてください。この祈りを私たちの尊き主、御言葉であるイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。